マルコ12-32-36。さて一同はゲッセマネというところに来た。そしてイエスは弟子たちに言われた。私が祈っている間、ここに座っていなさい。そしてペテロ、ヤコブ、ヨハネを一緒に連れて行かれたが、恐れおののき、また悩み始めて彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどである。ここに待っていて目を覚ましていなさい。そして少し進んでいき、地にひれ伏し、もしできることならこの時を過ぎ去らせてくださるようにと祈り続け、そして言われた。アバ父よ、あなたにはできないことはありません。どうかこの杯を私から取り除けてください。しかし私の思いではなく御心のままになさってください。ある時私はこんな質問を受けました。先生、主の祈りはどうして主の祈りなんですか？これは弟子たちが祈る祈りなんですから、主の祈りじゃなくて弟子の祈りって言った方がいいんじゃないですか？皆さんも同じように考えたことありますか？皆さんだったらこの質問にどう答えますか？その時私はこう答えたように覚えています。なるほど、そうかもしれませんが、これは主が教えてくださったという意味で主の祈りなんだと思いますよ。でも今考えていますと、それはもちろん正しい答えだったと思うんですが、主の祈りは主が教えてくださった祈り、弟子たちが祈る祈りだけでなくって、主ご自身も祈られた祈りだったのではないかなと、そう思うようになりました。主の祈りが主が祈られた祈りであるというのは、この主の祈りを弟子たちに教えられた時の状況からわかります。弟子たちが主イエス様に、私たちにも祈ることを教えてください、そう願いましたのは、イエス様が祈りを、ご自分の祈りを終えられたすぐ後でしたね。ルカの 11-1 に、またイエスはあるところで祈っておられたが、それが終わった時、弟子の一人が言った。主よ、ヨハネがその弟子たちに教えたように、私たちにも祈ることを教えてください。そうある通りです。弟子たちが一周イエス様から学びましたのは、イエス様のあの精力的な宣教活動だけではありませんでした。おそらくそれ以上に弟子たちに深い感銘を与えたのは、イエス様の祈りの姿だったろうと思うのです。あの忙しい宣教活動の中でも、主イエス様は決して祈りの時間を削ることはなさいませんでした。大勢の人々がご自分の周りに押し寄せてくる中でも、イエス様は一人退いて父なる神様との時間を過ごされました。弟子たちが、私たちにも祈ることを教えてください、そう願いましたのは、そのイエス様の祈りの姿に心を打たれたからだろうと思います。弟子たちは、主イエス様は何を祈っておられたんだろう、主が祈られた祈り、それをそのまま私も祈ってみたい、そう願ったんだろうと思います。主よ、私たちにも祈ることを教えてください、この願いの中には、イエス様、今何を祈ってらっしゃったんですか、私たちにもあなたが祈っておられた祈りを教えてください、そういう願いであったろうと思うのです。主イエス様が弟子たちにこう祈るようにと教えられた祈り、それは今しがたご自分が祈っておられた祈りだったと思うのです。で、主の祈りの最初の三つの願いですが、皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、この三つですね。で、実はこれは主が常々祈っておられたことだったと思うのです。常に神様を第一にし、まず神様のお名前、神様の国、そして神様の心を求める祈り、 それを捧げる人というのは案外多くないと思うのです。もし主イエス様から祈ることをそう祈るようにと私たちが教えられていなかったら、私たちは普通は自分のこと、自分の必要、自分の救い、自分の守り、まあ、それが先になって祈るだろうと思うんですね。もちろん自分の必要のため、救いのため、守りのため祈ってはいけないというわけではありません。主の祈りの残りの3つの祈りはどうでしょう。我らの日用の糧、日ごとの糧を今日も与えたまえ、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえですね。まさに私たちの必要を、救いを、そして守りを祈っているんです。祈りは自分のことを祈っていいわけ、しかし自分のことを願うだけで終わってはいけない。自分のことを願う、それとともに神のことを思うもの、これがイエス様の教えてくださった祈りです。神の御名が崇められること、神の国が来ること、御心がなされること、それをでもひたすらに祈られた、それはイエス様がやっぱり初めてだったろうと思うのです。主イエス様がそのようにですね、主イエス様のようにそれを第一にしてひたすらに祈られた人は他にはないと思います。主イエス様はそのなすことすべてにおいて父なる神様の御名をあがめ、御国の来ることを願い、そしてその御心をなすために骨身を惜しまず働かれました。その父なる神様の御心に従い、御心を実行する、それがイエス様にとっての喜びであったのです。皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、これはイエス様ご自身が祈っておられた祈りだったろうと思うのです。でイエス様はご自分が祈っておられる祈りをそのまま私たちも祈るように、私たちもイエス様と同じ思いを持って神様に祈ることができるように、それを願われて私たちにその祈りの言葉、主の祈りを授けてくださったのです。私たちはイエス様からそのように教えられなかったら何をどう祈っていいか実はわからなかった者たちでした。イエス様は私たちの口に祈りの言葉を授け、私たちがそれを祈ることによって私たちの内面にイエス様が御名を、御国を、御心を第一になさったように、私たちも同じ思いを心の中に養っていく、そう、そのようにしてくださったわけですね。で今日は主の祈りの中の御心の天になるごとく地にもなさせたまえという部分を学びますが、イエス様がまずそのように祈ってくださった、その通りに生きられた、それを知ることは大事なことですね。それによってこの祈りが私のものになる、私もそれを祈ることができる、イエス様の模範に習うことができるからです。イエス様がどのようにして父なる神様の御心を求められたか、それを少しく学んでみたいと思うのです。主イエス様は常に御心の天になるごと口にもなさせたまえ、父なる神様の御心を求めながら生きてこられました。でも特に父なる神様の御心を求められ御心を問われた時がありました。それがゲッセマネの園での祈りであったろうと思います。イエス様は弟子たちとの最後の晩餐を終えまして、ゲッセマネの園という、これはオリーブ畑です。そこにやって来られました。イエス様と弟子たちとはこの時に、エルサレムでは誰かの家に泊まるということをしませんで、野宿をしてらっしゃったんです。で、ゲッセマネというのは、一夜を明かすのにちょうど都合のいいところだったんでしょうね。で、弟子たちはそこに着きますと、もうすぐに眠り込んでしまいましたが、イエス様はただ一人起きて父なる神様に祈られました。それは十字架を前にした本当に苦しい祈りでありました。 主イエス様の額から汗が滴り落ちましたが、そこには血が混じっていました。ゲッセマネというこの言葉には、アラム語で油絞りという意味があるのです。オリーブ畑の真ん中には大抵オリーブの実を絞って油を取る、そういう機械、器具がありましたが、イエス様の魂はまるで油絞りの機械にかけられたオリーブの実のように砕かれ絞られたのです。主イエス様が流された血の汗、それは絞られたオリーブから油が滴り落ちます。そのようなものだったろうと思うのです。主イエス様の祈りは、アバ父よ、あなたにはできないことはありません。どうかこの杯を私から取り除けてくださいという祈りです。杯、それはイエス様が飲まなければならない十字架の苦しみを意味しています。主イエス様はご自分が同胞ユダヤ人から捨てられる、異邦人の手に引き渡され苦しみを受けるということを、もちろん早くからご自分でご存知でありました。そしてエルサレムに向かうときに弟子たちにそのことをきちんとはっきりと予告していらっしゃいますね。イエス様は最後の晩餐のとき、すでにその父なる神様から賜った苦しみの杯を飲み干すその覚悟決意ができていらっしゃったはずです。なのになぜ主イエス様はこの後に及んでこの杯を私から取り除けてくださいと祈られたのでしょうか。十字架を前にしてイエス様は何かおじけつかれたんでしょうか。そんなことはありませんよね。イエス様は当時のユダヤ教の反対もローマ帝国の権威も恐れずに行動なさったお方です。そんなことはありえません。イエス様の十字架がこの惜しい殉教であったとしたら、イエス様はそうこうも苦しまなかったでしょう。イエス様が追われる十字架は実は全人類の過去と現在と未来の罪、そしてそれに対する神の裁きというとてつもなく大きいものであったのです。罪を知らないお方が罪人の罪を今まさに背負われようとしているのです。罪を背負いご自分が罪そのものになろうとしていらっしゃるのです。父なる神から見捨てられ呪われたものにさえなるのです。今までイエス様は神様を父よと呼んで父なる神様との愛の交わりの中におられました。神様と一つであるお方であった。このお方が神様から引き離されるのです。この苦しみは私たちには完全には理解できないでしょうね。でも神様の愛から引き離されることがどんなに苦しく恐ろしいかは、神様をイエス様を信じる以前よりも信じた後の方がもちろんよくわかりますね。イエス様を信じて神の子供とされた後、神様の愛の豊かさを本当に味わいます。それを味わった後、そこから引き離されるということがどんなに辛いことかは私たち分かると思う、ある程度は理解できるだろうと思います。イエス様はこの神の愛から引き離されることの恐ろしさを知っていました。ですからどうかこの杯を私から取り除けてくださいと、なお土壇場になってですが祈られたのです。主イエス様は十字架が道の御心であることを知っておられた。でもなお父なる神様に訴えていらっしゃる。それが御心だと知りながらそれを変えてくださいと祈るのは、神様の御心に対する反抗のように見えますね。しかし皆さん、ここに実は祈りの本質があるのです。 P.T. フォーサイスは祈りの精神という本の中で、祈りは神の愛される反抗である、神への愛の反抗であると語っています。フォーサイスがこう言いましたのは、私たちがよく祈りもしないでね、 物事の表面だけを見まして、あ、これは神様の御心だと簡単に決めつけてしまうことです。それに対する警告なんです。例えばですね、病気の人が自分は病気な、これは神様の御心からしょうがないんだ、だから癒してくださいなんて祈るのは神様に反抗するんだ。貧しい人がこの欠乏は御心なんだから必要を満たしてくださいなんて祈る必要はない、祈ってはいけない。もしそう考えるとしたら、神様の御心を受け入れているんじゃなくって、単に物事を運命として受け入れているだけなんだ。運命、これは祈っても願っても努力しても変えられないものです。そこには諦めしかありません。しかし神様の御心は違います。私たちはそれを知るために祈ることができる、それが成就するようにと願うことができる。そのために私たちも御心と協力して努力することができる。世界は運命によって、盲目の運命によって支配されているのではありません。神の愛の御心によって導かれている。これを信じる人は御心を求めて祈ります。苦しみからの解放を願うことができるんです。現状に満足しないで向上を目指すことができるんです。御心を信じそれを求める人は祈る人です。そして祈る人とは諦めない人です。主イエス様は十字架への道がご自分に与えられたものであることを十分に知り受け止めながらも、なおその道をお与えになった道地の御心を問い続けました。ゲッセマネの祈りは、御心とはそれを求め、それを問い続けて初めて分かるものであるということを私たちに教えているのです。私たちも重要な選択を迫られる時があります。大切な決断が必要な時があります。その時に主イエス様と同じように父なる神様の胸をたたいて祈ろうではありませんか。御心は祈りによって初めて知ることができる。熱心に求め、物事の背後に隠されているその御心を悟るものになりたいと思います。主イエス様は血の汗を流し、ひたすらに父なる神様の御心を問いました。しかし私の思いではなく御心のままになさってください、こう祈ることも忘れませんでした。これは見逃してはならない大切なポイントです。もし御心のままにというその思いがなかったら、祈りが神様への反抗だと言っても、私たちの反抗はただ自分の自我を押し通すだけの反抗になってしまう、神様への挑戦になってしまう、憎悪の反抗でしかなくなってしまうのです。主イエス様は神の御子、また御子なる神、父なる神と等しいお方ですね。ですからちょっと人間的な言い方になりますけれども、御子イエス様は御父の心を押し切ってそれを変えることもできたんです。御父もまた御子への愛のゆえに御子の要求に譲歩することができたのです。しかし御子イエス様は父なる神様の御心に進んで屈服し服従されました。フォーサイスは言っています。神の前に屈服することは人間に屈することに勝る、愛する者に屈するのは敵に屈するのとは大いに異なる。愛の上の屈服ということがあるのです。愛は愛する者に屈服することによって表されていくのです。主イエスが御心のままにとおっしゃって御父に従われましたのは、御父のうちに私たち罪の中に苦しむ人間を救おうとする愛があった、その愛のゆえであったと思います。主イエス様が御父が与えてくださった杯を飲む決意をなさったのはこの愛のゆえです。御子を信じる者が一人も滅ぼず永遠の命を持つように、 父なる神様は願われました。この愛にイエス様は屈服なさった。この愛に従われたのです。主イエス様もまた罪人への愛、私たちへの愛のゆえに十字架への道という道地の御心に従われ、その杯を受け取られたのです。さあ、今朝学んだことを少しくおさらいしてみましょう。第一に、神様の御心は物事の表面を見るだけではわからないということですね。それは祈りによって、神の御心に迫ることによって初めてわかるということです。主イエス様は御心を問う真剣で、また必要な祈りによって御心をしっかりとつかみ取りました。私たちも主イエスがなさったように、神のご意志の前に出たいと思います。御心の天になるごと口にもなさせたまえ、主の祈りをただ唱えるだけではなく、神の御心がどのように天で行われているのか、なぜそれが地上で行われないのか、どうしたら御心が行われるようになるのか、そのために私が何ができるのか、真剣に考え、また神に問い求めていきたいと思うのです。第二に学んだことは、御心を問う者は示された御心に従う、その用意ができていなければならないということですね。主イエス様は神の御心に従うご用意がありました。御心を受け入れるというのは仕方なく従うということではありません。神の御心は常に愛です。それは神の愛に屈服すること、神の愛に応えるということです。イエス様はゲッセマネの園で、アバ父よと神様に呼びかけられた。アバというのはアラーム語で、子供たちが親しみを込めて父親を呼ぶ、ダディというふうな意味があるんでしょうね。でしかし、この時のアバ父には、私はあなたの子なんですから私の願いを聞いてくれますよねという響きは全くありません。あなたは私の父です。私は子供としてあなたに従います。そんな決意がここに込められていると思います。イエス・キリストを信じ神の子とされた私たちも、神の愛の御心を信じ受け入れ、それに生きる決意を持って神様を父よと呼びたいと、そう思います。自分をしもべとすることなしにイエスを父と呼ぶことはできない、よく言われる言葉ですね。同じように、神様の御心に従順な子供になることなしに、本当は神を父よと呼ぶことはできないのです。天に増します我らの父よ、この呼びかけと、御心の天になるごとく地にもなさせたまえという祈りはしっかりと結びついています。神様は私たちに対して愛の御心を持っていらっしゃいます。私はその御心に信頼し従います。そんな信仰を持って御心を求めていきたいのです。御心をなさせたまえ、そう祈るたびに、主イエス様が父なる神の御心を求め問い、それに従われた、そのことを思い起こし、模範に習い続けていきたいと思います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、あなたは私たちに祈りによって御心を問うことを許してくださいました。主イエス様の模範によってそうすることを励ましてくださいました。私たちが御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、そう祈るとき、そのように祈られた主イエス様に習うことができますように、また主イエス様がそう祈られました、その主とともに祈ることができますように、さらに主イエスが私のうちにいて私とともに祈ってくださる、そのことを覚えることができますように、主イエス・キリストのお名前で祈ります。